はい、改めておはようございます。ちょっと今日証しなしということですかね。ちょっと早いんじゃないですか、メッセージが始まるのは。これから50分話するのはないんですよ、はい、なのでもう30分で終わるか、よろしいですか。まあいいですけど、はい。もう日本語礼拝は日本語礼拝でメッセージするにはもう17年ぶりです。はい、結構長い間、まあ、多分悪いことにして罰を受けてもう話すことは許せなかったかもしれないけど、まあ、分かんないですけどね、はい、まあまあ仕事で忙しくて、まあ広志先生が優しくてもう別になくていいよという感じかなと思います。で広志先生は、今年、使徒言行6に基づいての、シリーズをしていますから、で、使徒言行録には、実は話のパーツ2ですよね、はい、パーツ1は、ルカによる福音書です。作家は、一緒です、ルカという医者です。で、ルカは、そのルカによる福音書の主役はイエス・キリスト自身ですけど、でそれから使徒言行録の主役は誰でしょう。聖霊様です。はい、福音書には主の、御言葉、また行動を表して、まあ、人の救いを表すことですね。で誰の救いかというと、もう指定的にはイスラエルという国の救いの道を表す、開く。でパーツ2は使徒言行録の主役は聖霊様だから、聖霊様は使徒を使って、世界中の人々の救いの道を開くことを表すんですね、それについて、はい、だから、もう最初にはペテロ、それからフィリッペ、それからステファニウスとか、その後にはパウロとバルナバの、思考によって、まあ行動によって聖霊様は世界を救うです。で世界ということは、まあ、世界の人々、世界の人々は、その使徒言行録のキーワードは異邦人です。異邦人だから、もう多分今年、広志先生がメッセージが始まった時には異邦人の説明がいろいろあったんですよね。でそれから、この間、私が、ヨハネを個人に読んだ時には、もう異邦人は書いてないんですけれど、異邦人についての話がもう、不思議につながってる、つながってるから、ああそうだなと思ったんですよね、はい。タイトルは逆説的な異邦人です、パラドクシック表示で、元のタイトルは、究極な異邦人です。究極な異邦人って、だけどチャット GPT に聞いて究極な異邦人ってどうですかって聞いたら、ああやっぱりちょっと違うだなということで、究極よりも、まあ、こっちの言葉の方がいいなと思って、でずっと悩んでますよ。だからチャット GPT が合ってるかどうか分かんないです。もうこれからその話に聞いてどうぞ判断してください、どっちの方が正しかったかね。ということは異邦人とはね、まあ英語はジェンタイルで、そのジェンタイルと英語はもともとラテン語からです、ジェンティリスです。でジェンティリスの意味は、民族と、国家と人々、まあ、それは日本にはあまり関係ないんですけれど、新約聖書は、ギリシャ語で書かれています。でそのギリシャ語は異邦人という言葉を読むときには、そのもともとのギリシャ語はエスネ、あるいはエスノス、またはエスノンで、エスノスは単数形、エスネは、複数形で、もう今の日本語のカタカナのエスニックっていうエスニック料理、ね、それはもともとギリシャ語のエスノスですね。で英語のエスニシティという言葉は、まあ民族、まあ、自分の元のね、それは、ギリシャ語からエスノスですね。で意味は、まあ民族と文化ですね。だけれどイエス様が読んだ聖書は、 まあ、ギリシャ語で訳されたんですけれど、もともとヘブライ語です。でそのヘブライ語は、まあ、エスノスに訳されたヘブライ語は合意と言います。合意、国民また民 で複数形はゴイムです。ゴイム、諸国の民という意味です。それぞれの国々の人々ね。なので、だけれどゴイムという言葉はね、あの今のアメリカではあまりあのいい言葉ではない、あちょっと暴言的な言葉ですよ。ゴイムゴイム、だからヘブライ人がユダヤ人が、まあ、あいつのゴイムたちとかね、汚いとかそういうような雰囲気で、言ってますね。だから、まあ、まだ使われている、言葉らしいですね。はい、語彙と語彙で、その語彙という言葉は、もういい意味悪い意味最初にはなかったんですよ。ただの国々というような感じですね。例えば、創世記の10章には一番最初に出た、ところに、海沿いの国々また語彙、ね、彼らから出てそれぞれの地にその言葉、民族、民、ごめんなさい、まあ、民族と読めないですけど、従って住むようになったんです。で、誰も読めない章です。あの創世記10章。だけど、すごく大事な章です。その創世記の10章には、当時の世界の全世界の国のリストです。70国あります。で、その10章、創世記10章の話には、次は11章です。で、11章の話はバベルの塔です。バベルの塔の物語は、全世界の国々は神を拒んだ話です。神を拒んで、自分の力で塔を建てて、それから、全世界を治めようとする話ですね。はい。で、神を拒んで、国々は神を拒んで、神の答えは何だった？国々を捨てた？そうではないです。もう拒られても、拒絶されても、神はいやいやいや、この世界が愛してるから何かして救おうとしてます。その、道は。一人の人を選べました。その人の名前はアブラハム。だから創世記の12章はアブラハムの話が始まったんです。創世記の4章から11章まではもう世界が神様に対してはどういうアプローチにしてるか、いや神様いらない、拒む、拒絶する。じゃあ神様の答えは、みんなそうではないでしょう。私に求める人々がいますけど、その人々を救えるために一人を選ぶ。その一人はアブラハム。で、アブラハムにはこう言いました。12章の、2節。私はあなたを大いなる国民、ゴイガドル。大いなるゴイ、ね、ゴイガドルにし、あなたを祝福し、あなたの名を高め、祝福の源となるように、あなたを祝福する人は私を祝福し、あなたを呪う者を私を呪う。地上の民族は、ごめんなさい、地上氏族です。 ありがとうございます、はあ、OK、練習したのに全然覚えてないんですけど、すいません。地上の氏族は全てあなたによって祝福にいる。アブラハム、あなたによって全ての国々ゴイムを救おうとします。だから長男イシマエル、この同じような約束をしました。さあ立て行こうと、あなたの子を抱き上げ、あなたの手でしょう、あなたの手でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国、ゴイ、大きな合意にする。で、次の子にはヤコブ。ヤコブは約束の子。私は神、まあ、私はヤフェ、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならないです。私はあなたをそこで大いなる国民にする。合意、カドル、 にする。だから悪い意味じゃないですね、はい。で、それからエジプトの話になって、出エジプトの話が始まって、モーゼが、イスラエル民を連れていて、それからシナイ山まで連れて行きましたね。でシナイ山の上に神様はモーゼに言ったんですよ。モーゼ、もうこれから山から下って、そのイスラエルと国に伝えなさい。あなたたちは私にとって最初の王国、聖なる国民、ゴイハドシとなる。カドシ、ハドシ、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。ちょっと私はハイライトしなかったけど、これを見て、祭司の王国、イスラエル全員祭司となるんです。教会は、牧師があって、牧師は神様の言葉をみんなに伝えることです。そして牧師の役はみんなの代理として神様にお祈りします。で祭司と同じです。祭司にも、祭司とは人と神の間にいる仲行動ですね、はい、橋として。だから神と人々をつながる役は祭司であるんです。だけど人じゃなくて、その国。だからアブラハムの約束と同じような感じですね。あなたによって全世界を祝福する。どうやって？あなたの子孫で生まれた国によって全世界を。だからもう祭司な国である、ね、それはイスラエルの役、イスラエルの使命ですよ、ね、はい。そして、もうそれだけでなく、もちろん詩編にもありますし、預言者にも、預言者のイザヤはすごい言葉があります。イザヤの49章だがそれに、もまして、私はあなたでイスラエル、あなたを国々の光とし、私の救いを地に果てまでもたらすものとなる。ゴイムの光とし、あなたとイスラエルを使う予定です。もう暗闇の中で照らす光をのように、イスラエルを使って、イスラエルによって全世界に救いの道を開く役です。イスラエルはね、それは大事です。でなぜかというと、憐れみを表してから、全世界は神様を拒んだのに、神様は憐れみを持ってその世界の人々を、はい、帰り道を開きましょう、ね、それはイスラエルの役なんだけれど、旧約聖書の物語はやっぱり、イスラエルは失敗したんですね。できなかった、はい、もう神様を拒んで、でそれから、もうその国が崩してしまうんですね。バビロン、帝国によっては。だから、もう大失敗で、だけれど神は約束したから、その約束はまた、必ず果たすね。 OK、 ちょっとまとめたけど、ゴイムという言葉は国民、諸族、諸国の民、または文化とか、氏族の話ですね、の意味です。でイスラエルは大きな、役があります。世界と神の祭司、神のつながる役としては、もうその祭司の王国ですね。だから聖なる国民ということです。そして、世界に照らす真の光になる役です。それはイスラエルの大きなポイントです。旧約聖書の、物語の流れとしてはね。 OK、では、新約聖書、 まあ大きな話としては、最初から最後までには、まあ、聖書の物語ね、もう拒絶と選び、まあ、大きなテーマです。はい。拒みと受け入れ、捨てる、受け入れの、対比はもうはっきり表しています。で、イスラエルが選ばれた民としてその役を失敗してできなかったんですけど、神様は約束したから、その約束を、キープするためにイエス・キリストを送ったんです。なぜ？イエス・キリストはイスラエルの国民の中で生まれて、でそのキリストが民の中に生まれて、キリストは誠のイスラエルとして生まれました。先ほど今日の御言葉は何と読んだかというと、まあ旧説にはその言葉は、その光は誠に光です、キリストでね、世に、来て全ての人を照らすのである。で、十節、言葉は世にあっての世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった、拒んだ神様の光を。じゃあイスラエルから、イスラエルによって行きましょう。しかし言葉は自分の民のところへ来たが、民は受けられなかったんです。つまりキリストは民です、自分の民です、イスラエルの選ばれた人の中から生まれたなのに、異邦人のように捨てられたんです。その選ばれた人の身の中で生まれたなのに、もう神様が捨てたから、その選ばれた人が、神様が選ばれた人を拒んだ。逆説的な話よね。はい。しかも、イエスは一番選ばれた人だ。このように書いてありますね。キリストも言いました。家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となった、ね。どういうこと？十字架、キリストの十字架はイスラエルの拒絶のことをはっきり表した。どのように拒絶したかというと、完全な拒絶です。その十字架の殺害は神様の拒絶を表しています。しかし、その十字架によって十字架こそ、その殺害こそ、ごめんなさい日本語下手から、すみません、その殺害にこそによって神様の道、神様の救いの道を開かれた。だからイスラエルがキリストを拒んだことを通して、神の救いは世界の全てのための、開かれて、だからこそ、諸族の民がキリストを受け入れるときに、神様はその人を受け入れてくれる。我々ですね、異邦人、ね、今日歌った、もう思い超えた、全然考えられない行動を神様はやってくれたんです。はい。その国民が拒んだのに、その拒むことによって我々の救いをできたことですね。はい。だからローマ書はどういうことについては書いてるかというと、ローマの大きなテーマは、ユダヤ人の人々はどうやって 異邦人と共に神を礼拝するのか。Let's see. 私が、最初に今の仕事を始まった時に、ある生徒がイギリスに留学行って、で紅茶をお土産として、私にあげました。あ、くれました。あ、先生どうぞって。おお、すごいな、高級なイギリスの紅茶です。で、給湯室行ってちょっと作ろうとして、先輩の先生が来て、おハボコン、あれ何それって、なんかお土産として、なんか紅茶ですと、今作ってますけれど、いかがですか、飲みますか。その先輩のが、いや私日本人だから、お茶ですって。えどういうこと。いや、これは日本のものじゃないから、私日本人だからお茶しか飲まないね、抹茶とかお茶とか。うーんと思ったんですよね。これ関係ないんじゃないですか。飲み物は飲み物だからね。日本人だから、これはもう違法人なものですって。日本人以外ね、他国のものだから受け入れないんですって。はい。で、ちょっと変なことは、その先輩もキリスト教なんです。日本人なのにキリスト教だから、外国の宗教を受け入れて日本人だから、なんで紅茶を飲めないかは分かりますよ、ね。はい、ね。もうユダヤ人は同じような感じです。ユダヤ人だから、ユダヤ人以外の人と共に食べられる、神を礼拝する、ね、食事すること、うん、ダメですって。でローマの大きなテーマは、じゃあその壁をどうやって崩すのか、はあ、隣同士で神様のところに行く方法は何でしょうか。そういう大きな意味ですね。ローマの11章。ではあなた方異邦人にいます、私は異邦人エスノスのための、使徒であるので、自分の何て言う務め、ありがとうございます。務めを、栄誉に思います。あ、ごめん。光栄、ありがとう。まあ、パウロは異邦人の、使徒としてその役を受けましたね。で、パウロが分かったんです。イエスの拒む、イエスの拒絶によって神様は全ての人々を救うことになって、で、それからまた後で、自分のためにイスラエル人を救うことになりますね。で、エフェソの言葉には素晴らしいです、すなわち異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを、アブラハムの約束、私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなる、はい。つまり私たち、日本人でもナイジェリア人でもアメリカ人でもフィリピン人でもケニア人でもイギリス人でも、約束の人々、選ばれた人々になります。キリストによって、十字架によって神様の計画は、ね、うん。最後、まあ、英語礼拝の人とかは分かるんだけど、クリスの説教はいつも、創世記からヨハネ黙示録までの話をするんですよ。それは大好きですよ、はあ、一箇所だけでなく、その一箇所はどうやってもう聖書の物語にどうやってつながってるか、だから必ず、ヨハネの黙示録までは表して、素晴らしいです。エスノスも出てるんですね。ヨハネが、幻を見て、その幻はもう天国で、天国にはユダヤ人だけでなく、このあと私が見てるとは、見よ、あらゆるエスノス、国民、種族、言葉の、従う民の中から集まって、でみんな その王座の前にひれ伏し神を礼拝して、みんな礼拝してて、で最後の最後に新しい町、新しいエルサレムの幻を見て、でそのエルサレム、新しいエルサレムの幻の中で川があったんですよ。でその川が、町の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実る、実らせる。そしてその木の幅はエスノス、諸国の民、エスノンの病気を治す。バベルの塔、バベルの塔はもう国々の拒絶的な、究極的な拒絶の話があって、で神様を拒んで社会を崩して、病気、死、暴言、戦争を行ったり戦いを行ったり、でその戦いと戦争の結果はもうみんな傷つけたり、傷だらけ、問題だらけの社会になったんですね。だけれど神は憐れみ深くに帰り道を開かれて、その帰り道はただ救いだけでなく癒すです。我々の人間関係の癒し、我々の病気 癒し、それは命の木であったんですね。それは誰のためかというと、みんなですね、諸国のためです。だから、悩む人、本当に、我々は自分自身が救われるのか、我々の私の家族が救われるのか、神様が憐れみが、受け入れるかとか、まあ、それはもう神様の言い立て、もう神の計画はもう止められないんです。一番最初から最後まで神様の計画を果たすことが、それは、信頼できると思います。または、この日本語はどうでしょうか、常用の神である、重要、神は人々を受け入れ、歓迎入れる、迎えてくる神である。 OK すいません。毎日、自分の日本語を笑われてます、はい、もう中学生はね、中学生はひどいです。サバコンの日本語は違うですって、そうですね、はあ、でも教会の中ではみんな優しいから。みんな受けるんです。で、私はこの教会も1999年で27年目ですね。で、まだあるかね、その障子、主なんです、じゃなくて This is the house of prayer for the nations、 そこにあったんですけど、祈りの家、そう、これは祈りの家だけど、その文脈はこの教会は諸国の国の祈りの家です。それを見て確かなと思います。英語礼拝はずっとあって、もう諸国の人々が集めること、そして、優しく、この場所を、開いてくれて、スマートカーも使わせて、本当に、もうありがたいことです。だから、もう日本語ができない人々がどっかで神様を礼拝できる場所が開いてくれて、もう本当に感謝のことですね、はい。でもうキリスト教は必ずウェルカム すべきな人です。心が閉まったらダメですよね。誰でも受けるべきです。いや、私たちはキリスト教だからこんなこと許せないだろ、このことはダメだろ、もう扉を閉めるだろということは、それはキリスト教にならないんですよ。ならない、ね、とりあえず受け入れて、はい、神様はその人を変える、はい、いや変える前に あなたこれ来ないです。まずはいい人になれ。OK です、国に許す。ダメ、はい、OK、 どうぞ、はい、どんな傷があります、どんな問題がありますか、どんな悩みがありますか、神様は答えがあります、癒しがあります、言葉があります、力があります、精霊が満たされます。それによって神様に褒めたたえる、礼拝しながら心を癒して OK、 キリスト教になりますね。みんなそういうものよね。私は罪人なのに受け入れたからね、神様を。最後に問題は私です。問題は私です。あの人ね、ああいう言葉やったね、ああいう、なんていう、How do you say betrayal? Betrayal. 裏切りやってダメな人な、もう捨てる、もう話しない、友達はここまでです、人間関係は終わりですって。なぜ私が諦めるのか。神様は諦めなかったです。ずっと許してくれた、ずっと受け入れてくれたんですけど、なぜ私はキリスト教なのにその人を許せないのか、ね、だから、どうやって人を許すのか、どうやって受け入れるのか、どうやって認めるのか、まあ、答えはこれです、はい、聖書、十字架によって私を受け入れたから、十字架によってその人を許せる。だからあなたは悩む人だったら、十字架の前にひれ伏してください。十字架のところに来て神様の癒しを受け入れて、でそれから人々を許すことになりますね。それは、キリストの道、ね、okay、私たちは、異邦人だったのに選ばれた人だったから、その選ばれた人のイエス・キリストを見て他の人を選ばれましょう、受け入れましょう。キリストによってアーメン。お祈りしますか。神様、今日こうして、集めることができて感謝を申し上げます。神様どうぞ、その異邦人の言葉の意味を、受け入れて、神様私たちを変えて、そして、その言葉だけでなく、あなたの憐れみによって、あなたの愛によって、あなたの力を満たして、他者のために生きるため、そして他者を受け入れるために、導いて働いてください。この祈りを主イエスキリストのみんなによってお祈りします。アーメン。はい、どうぞ。
17年も日本語の礼拝で説教してなかったんで、ね、いや全然私気がつかなかったですけど、はい、ありがとうございました。拒絶と、受容ですよね。その、人間は拒絶するけれども、神様はむしろその拒絶を利用して、受容を生み出しているという、パラドックス、逆説っていう言葉はなかなかちょっとねピンときづらい言葉ですけど、この、全く2つのこう反する、拒絶するということと受け入れると全く逆のことなんだけども、 それはこう神様の中では、まあ、同時に起こってるっていうかな、このユダヤ人が拒絶したイエスを通して、このイエスを受け入れる人が神に受容されるというですね。でまた、そういうのってこう人間は同時にできないことですよね。拒絶と受容って絶対同時にはできない。神の中でそれが成立してるっていうですね。だからなんかこう神学的な考察とても面白かったし、まあ、私たちはまさにこのそもそも私たちは神を拒絶したわけだけども、しかし神は私たちを受容してくださってるし、ということは私たちも今度は拒絶ではなく受容に向かわなきゃいけないですね。常にこの、問われてるっていうかな、十字架によってそういうことが問われているんだなということを、私自身も教えられました。栗先生ありがとうございました。はい、まあ、今もね広島学院でね先生をしておられるんですけども、はい、先生の働きがね、これからも祝されるように、またご家庭がね守られるように、6人のお子さんがおられますから、はい、やっと1人大学に行って、あと5人彼の肩に乗っかってますからね、健康を支えられてね祝されるように、お祈りしましょう。ではどうぞご起立ください。唱詠を持って終わりましょう。いたします。仰ぎ乞い願わくは、我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき慰め、そして祝福、どうぞ全ての方々の目に豊かにありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。1時15分からねここでボンヘッファーを皆さんで見ましょう。はい。